はい、おはようございます。それでは賛美をもって礼拝を始めていきましょう。今日の賛美はキリストには変えられません。聖歌521番です。一節だけ歌います。あらららららららららららら。3、はい。キリストには変えられません。世の宝も、また富も、このお方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみよされ、世の誉れよゆけ。キリストには変えられません。世の何者も。アメン。それでは一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日も新しい朝を感謝いたします。今聖霊を私たちに送ってくださり、新たにあなたの御言葉を通して私たちが恵みをいただき、またあなたと交わりをし、あなたの御旨を悟ることができるようにしてください。今私たちの霊の耳と霊の目を開いてください。心開いて御言葉を待ち望みます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日はロマ人への手紙15章14節から21節をお読みいたします。
私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。ただ私がところどころかなり大胆に書いたのは、あなた方にもう一度思い起こしてもらうためでした。それも私が異邦人のために、キリストイエスの使い人となるために、神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる供え物とするためです。それで神に仕えることに関して、私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。私はキリストが異邦人を従順にならせるため、私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、あ、御霊の力によって、それを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めて、ずっと回ってイルリコに至るまで、キリストの福音をくまなく伝えました。私は他人の土台の上に立てないように、キリストの皆がまだ語られていないところに、福音を述べ伝えることを切に求めたのです。書いてある通りです。彼のことを伝えられなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。アメン。
はい、それでは今日の御言葉の内容を簡単にまとめてみましょう。パウロは自分が異邦人の神に捧げる祭司の務めを果たしていると言っています。また神が御言葉と力によって印と不思議をなす力によって、また御霊の力によって、自分を用いてくださり、エルサレムからイルリコに至るまで福音を伝えてきたことを証ししています。 はい、それでは神様から示されることを黙想しながら、聖書を読んで最初に示されることをまとめてみましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。どうぞ準備ができた方からお願いします。
はい、16節に目が止まりました。神からの恵みをいただいて使える、主イエスに使えるということに目が止まりました。パウロは特に異邦人のために働く使命が与えられていますけれども、これに使えるのは神の恵みによるのだということを思いました。もう一つは18節です。これはキリストが異邦人宣教のためにパウロを用いてしてくださったことを話す、それだけを話すとパウロが言っていて、イエス様がしてくださったことを、証ですね、証をとにかく話していくということを決心しているパウロの志というか、その宣教にとても集中しているなということを思いました。
はい、私も16節で、パウロがこの捧げ物として、異邦人が救われて、神様のものになるということ、これがパウロにとっての一番の供え物であり、神様への捧げ物なんだという、このスピリットを本当に大切にしたいなと思いました。もう一つは、20節で、キリストの名がまだ語られてないところに福音を伝えることをまとめる。このパウロの姿勢、本当にこのパウロがいろいろな啓示や予言を本当に深く理解していて、そして全ての人に福音が伝わらなければ、終わりの日は来ない。それでパウロがまだイエス様を知らない人に福音を伝えさせてくださいと、そのように求めていたんだなということが分かる。以上です。
私は16節に目が止まりました。私も同じところですけども、パウロが私は福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる供え物とするためです。アメン。福音伝道者は福音の祭司であって、異邦人、福音を聞く人々、福音を伝える人々を信仰と福音によって神に捧げるということを思いました。ですので、福音伝道こそが最高の神に捧げられる礼拝であるんだなということをも思いました。以上です。はい、それではさらに御言葉を黙想していきたいと思います。神様はどのようなお方でしょうか。また、今日の御言葉を通して私たちがいただける教訓や、また示される罪や約束の御言葉などは何でしょうか。黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、20節から模範をいただきました。パウロがキリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたとあって、イエス様を知らない人たちに述べ伝えたいと志を持ったということはすることだなと思いました。少しでもイエス様のことを聞いたことがある人に伝える方が受け入れられやすいと思うのですけれども、最初から心を耕すことからやろうと決心する。これはもう聖霊によって与えられた志だということをすごく、本当に宣教は恵みによって、神からの恵みによってするのだなということを思いました。
はい。私は、先ほどから述べられている点ですけど、パウロの宣教にやはり神様の恵みが伴っているということで、18節19節では、パウロが福音を伝えるときに、この印と不思議と、また御霊の力が働いていたということで、ここから約束を見ることができると思うんですが、私たちが福音を述べ伝えるときに、主がこのような力と恵みを与えてくださって、そして、それが実現すると。 また逆に言えば、そのような恵みの力が働いている領域が今、主がその道から表してくださる領域であるということを教えられました。以上です。
はい、私は14節、15節のところから、模範として信仰の目を持って兄弟姉妹を見ていくことの大切さを教えられました。パウロが本当に信仰によって互いにこう知恵深く、また善意にあふれて訓戒し合うことができるって言っていること、またそれから御言葉を持って御言葉を通してあなた方は悟ることができるっていう、こういう信仰の目で教会にいる一人一人を見ることがすごく大切だなと教えられました。それから16節のところで、パウロ、これも模範なんですけれども、自分自身の務めをしっかりと使命を認識することが大切だなと思いました。パウロは自分が神からいただいている恵みが何のために用いられるのかということをよく悟っていたので、それに専念していた。それがすごく私にとっては今朝模範として教えられたことです。自分の使命を悟ってその道を進んでいくなら、そこにはキリストが働いてくださり、また御霊を通して力が与えられて、人には成し得ないようなところにまで出て行って、神の力で働くことができるんだなということを今朝は教えられました。以上です。
はい、私は17節から19節のところで、パウロの模範を学ぶことができました。パウロは当時いろんな迫害や試練を受ける中でも、嘲笑われたりする中でも、この神に仕える務めを誇りとしていると証ししていると思いました。これを誇りとして、この務めを愛していたパウロは、また自分自身を決して誇ったり自慢することはせずに、ただ自分は神の力によって用いられたこと以外は何も話すことがないと、すべての栄光を神様に捧げていると思いました。また、18節から19節のところで、御子についてですけど、御子イエス様は、私たちの言葉と行いを通して働かれるお方であることを示されました。また、印と不思議をなす力を持って、そして御霊の力によって、私たちをご自分の働きのために用いてくださるお方であることを示されました。はい、それでは、さらに黙想していきましょう。生活への適応のために黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、私は今、一つ教会を牧会する恵みに預かっているんですけれども、ここで全くイエス様を知らない人たちや、教会には一度も行ったことがない人たちが周りにはたくさんいるんですが、そういう人たちに話しかけていくということが結構大変だなということを思っていました。でもパウロはそういうところに福音を述べ伝えるべきだということを思っていて、またそれを主から使命として与えられていたなということを思わされました。私もまあ本当に日本がもうそういうところかなということをすごく思います。イエス様の名前を全然知らないところなんですけれども、力の伝道のここを見るとすごく感じるんですが、果たしてどのように私もパウロのように力強く伝道していけるかなということを今ちょっと黙想していたところです。以上です。
はい、私もですね、今休みの期間に入ってですね、普段会えない人と会って福音を伝えたいなと思っていたんですが、まあ、ちょっと導きが違ってなかなか会えなかったりしたんですけども、まあ、今日の箇所を読んで、主が今こう新しく今まで伝えた人ではなくて、この自分がこの向かう領域は、またその恵みが働いている領域はどこかなということをもう一度思わされました。いくつか新しく行くところもあるかなと思いまして、その導きを求めてさらに祈ろうと思いました。以上です。
はい、私は 自分に与えられている恵みと使命っていうのをもう一たび今朝は思い起こさせていただきました。自分に与えられているのは礼拝するもの、賛美するものとしての使命、そしてその恵みをいただいていて、人々の礼拝を回復させていく、その働きを今はしっかり担っていかなければいけないと思っています。もちろん福音宣教も使命の一つですけども、その中で今礼拝が3週にわたってすごく妨げられていて、この週も、礼拝の妨げがすごく働いているのが分かって、いますけれども、でも私がこの使命の上にしっかり立って御霊と共に歩もうと決心するなら、神の全能の力が働くんだということ、そして人々の理解を超えた働きを成し遂げることができるということを今朝教えられたので、信仰に立って御霊と共にこの一週間、礼拝の備えを十分にして、日曜日の礼拝に恵みあふれるように備えていこうと決心しました。以上です。
はい、私は4月からキャンパス伝道をしたいと思っているんですけど、ずっと何ヶ月間祈ってきたんですが、この4月にそろそろ入ることになっていて、今日のディボーションを通して本当に福音を持って大学生たちを神様に導き捧げる福音の祭司になりたいという、そういう心をいただくことができました。そしてこれはパウロが証ししているように、人の力で成し遂げられることではなく、ただキリストが私たちを通して自分を通して成すことであるので、本当に印と不思議の成す力と御霊の力を持って、主が自分を通して働いてくださることを本当に祈らなければいけないということを強く示されました。イエス様が成し遂げられることなので、ただただ自分はひざまずいて、祈り備えることにと思いました。ですので、新学期が始まる前に、本当にさらにこのラストスパートを祈り備えていきたいと。はい、以上です。では、最後に一言対応してお祈りいたします。ハレルヤ、愛する天皇と様、今日も御言葉を通して、一人に聞くべきことを働きかけてくださいました。感謝します。今日もこのディボーションで示されたことを私たちが実践していきます。神様、私たちを支えてくださり、主のために多くの実を結ぶことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございます。それでは、良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。